京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当いたします。
さて、2024年の1回目の京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本園長にご出演いただきます。はい、坂本園長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、年末年始動物園はどんな風になっているんでしょう。はい、
そうですね、はい、まあ、お正月だからといって特に何が変わるということはなく、
はい、
動物たちは生活してますし、
そうですね、
職員も、
う
ん、お世話をしています。
なるほど。
ですから、うん、まあ、今年は2日から開園してたんですけれども、
はい、
2日はまあちょっと120周年を記念して無料開園ということで。
そうでしたね。はい、
たくさんのお客様に来てお越しいただいたんですけれども、
はい、
まあ、動物園がお休みしてお客様がいるにかかわらず、うん、仕事はずっと365日あるので、うん、まあ、交代で職員が働いているということになります。
は
い、
ね、皆さん大変ですよね。動物たち、生き物たちですからね、
はい、
毎日何かご飯、お
手
洗い、
ね、
お水と、
はい、
人間と同じように生活しているわけですから、
ね、
お世話をしないといけない。そういう意味では皆さん本当に365日休みがない状態ですよね。
そうですね、まあ、なので、うん、まあ、職場としては365日動いてるんですけれども、
はい、
交代で休みを取るので、
うん、
だから全員が一度に揃っていうことよりはどちらかというとこうシフトを組みながら交代で休んでるっていうことになります。
はい、ね、でもそのおかげで動物たちの元気な姿を私たちは見せていただけるわけですからね。はい、
まあ、仕事なの
でそう、うん、ね、そうか。じゃあ年末年始も動物たちにとっては全く関係ない、はい、毎日の。
そうですね、年末はちょっとこう28日からもう動物園閉園になってしまうので、
はい、
お客様が入らない、まあ、ちょっと静かな動物園を、うん、ま
あ、
動物たちも味わっていたかなっていう気はします。
なるほど。
はい、
なんでここ数日静かなんだろうと思いながら過ごしてるのかもしれませんね。
そうですね。
ね、そっか。じゃあ、まあ、もう今はね、にぎやかないつも通りの動物園で動物たちも楽しく過ごしてくれてるんでしょうね。
そうですね、楽しいかどうかは別として、ね、まあ、だけど彼らが楽しく過ごせるようにっていうことで、うん、職員一同頑張っているところです。
はい、ありがとうございます。お疲れ様です。
はい、
さあ、そして、そんな中、
はい、
今日は京都市動物園の中で一番大きな動物の、
そうですね、うん、陸上動物や最大になるアジアゾウ、
はい、
まあ、大きさでいうとアフリカゾウの方が大きいんですけれども、
う
ち、ね、にいるゾウの中、ゾウとしてはアジアゾウなので、うん、
その、はい、
ラオスから来た4頭でですね、
うん、はい、
今繁殖プロジェクトといいまして、
うん、
飼育下で繁殖をさせて、
はい、
まあ、数を増やしていこうという取り組みをしているところなので、
はい、
ちょっとその話の進捗をお伝えしたいなと思ってやってきました。
お願いいたします。はい、その後どんな感じになってるんでしょう。
そうですね、まあ、そもそもって言いますと、ゾウ、メスのゾウたちはですね、100日に1回排卵が起こります。
はい、
私たちと同じように周年繁殖といいまして1年中繁殖が可能なんですけれども、
はい、
まあ、ゴリラやチンパンジー、そして人もだいたい月に1回排卵が起こるんですが、
はい、
ゴリラじゃなくてゾウたちはですね、100日に1回排卵があるだけなんですね。
じゃあ3、4ヶ月に1回ぐらい。
そうですね、そうです。年に3回か4回しかその排卵はない、う
ん、
でそのまあ、血液を定期的に調べて、
はい、
血液中の性ホルモンを解析し、大学で解析してもらって、
はい、
だいたいこの時期に排卵があるだろうなっていうのを予測して、その前後に、まあ、1ヶ月ほどオスとメスを一緒にしてます。で今は、
はい、
メスの中では一番体が大きくてもう大人とほとんど変わらなくなってきた、冬見トン君っていう個体を、
はい、
まあ、選んで
女の子さん、
女の子さんです。
はい、
でオスはまあ1頭しかいないので、アキトトンカム君に頑張ってもらおうということで、今はアキトトンカムと、
はい、
冬見トン君を一緒に 飼育をして、はい、同じ場所で飼育をしています、
うんうん、場所で言うと、はい、要は一番東側のエリアですよ ね、
そうですね、はいはい、ちょっと区画が区切ってあるところで、うんはい、でもっと、まあ、普段はオスが一頭でそこで生活をしていて、
はい、
それはまあ象の野生の群れでもそうですけれども、うん、メスだけの群れを作ります。メスと子供だけの群れを作って、はい、大人になって、まあ、成熟していくとですね、群れを離れて、はい、うん、オスだけで小さな群れを作るか、オス一頭で暮らしているんですね、
はい、
で繁殖するときだけメスの方に入ってくるんですけども、メスが発情すると、でその時期を、まあ、見極めて一緒にするわけです。
なるほど。
で排卵が起こるこう、まあ、システム仕組みといいますか、
はい、
これはまあ人も、まあ、先ほど紹介したゴリラやチンパンジーも一緒なんですけれども、黄体刺激ホルモンというホルモンが血液中にバンとたくさん出て、
は
い、一過性に急上昇して、その後スッと加工した後に排卵が起こるということが知られています。でゾウもそれは一緒なんですね。
ほ
う。だから本当はその LH っていうその黄体刺激ホルモンが高くなっているのを確認したら、確実にその後に排卵が起こるので、
うんうん、
それで排卵日を予測することが可能なんですけれども、その上がって下がるまでの時間が短いので、
はい、
よほど密に血液検査していないとそれを捉えることは難しいので、
うん、
LH 自体を測るというよりは、
はい、
他のホルモン、女性ホルモンであるエストロジェンですとか、
うんはい、
あるいは黄体を維持させるために出てくるプロジェステロンっていうホルモンを測ることで、
はい、
そこから LH はだいたいこの辺で上がるなっていうのを予測して、今同居をしているところです。
すごい、ちゃんと科学的に分析されて、ああいう今の状況があるわけなんですね。
まあ、ただ動物なので、
はい、
あくまでも予測だから、それは多少前後することは多々あります、
うんうんうん、
まあ、人だってそんなに毎回毎回きっちりこう排卵が起こるわけではないですよね、
はい、
だから、まあ、ちょっと余裕を見て同居させるんですけれども、
うんうん、
ゾウにはですね、他の動物にはないちょっと特性がありまして、
はい、
その黄体刺激ホルモンっていう LH が上がる、はい、下がるっていうその一連の動作を LH サージっていうんですけども、
はい、
それがまあ一つの排卵周期の中に2回あるんですよ、
はい、
で最初の LH サージが起こった後には排卵が起きなくて、
うんうん、
そこから3週間ぐらい経って起こる2回目の、うん、その LH が急上昇して急加工するっていう後に排卵することが知られています。
まあ、じゃあ最初はちょっとフェイントをかけられたような感じなんですね。
そうですね。なんでそういうことになってるかっていうのはまだよく分かってないんですけれども、ただその最初のLH が上がって下がった後もオスはちょっと反応して追尾をしたり、
うん
うん、後ろから乗っかろうとしたりするので、
はい、
でその最初の LH を行動から確認をして、
うんうんうん、
で大体その3週間後がいよいよ排卵があるんじゃないかっていうふうに予測をして、で実は昨年末にその1回目の LH サージが来て、
はい、
追尾行動が見られてマウントが何回か見られたので、
はい、
そこから類推すると実はこの、今がまさにそのピークを迎えてるんじゃないかっていう、
はい、おじゃあ今動物園ではちょうど
そうですね、
ねマウントしているかもしれない。
そうなんです。で昨日は12回ぐらいマウントしたっていうことなので、
そんなに、
はい、だから今が一番そのいいタイミングなんじゃないかなというふうに思っています。ただですね、
はい、
そのトンカム君だいぶ成長はしたんですけれども、
はい、
まだねその大人のオスからするとまだ小柄なんですね。
あんなに大きいのに。
そうなんです、
で
まだまだ大きくなるんですよ。
あ、そうなんですね。
でメス、普通の動物は、
はい、
まあ、犬や猫と比較をすると、まあ、尻尾が上がるとですね、
はい、
だいたいお尻の穴、肛門が見えますよね、
はい、
でそのすぐ下に膣の入り口が見えてます、
はいはい、
でなのでその犬や猫が後ろからこう乗っかるようにオブサ 後ろから乗っかかってマウントすると、
はい、
ちょうどその交尾が成立するわけですね、はい、ところがゾウさんはですね、
はい、
その尻尾を上げると、まあ、お尻の穴は見えてるんですけども、
はい、
その膣の前提、膣の入り口っていうのは、
はい、
お腹のところにあるんです。
お腹、
両足後ろ足の間ぐらいに下に開口しているの で,、
は
い、
あ
でその子宮の入り口までが1メーターぐらいあるんですね。
なるほど。それはもしかしたら子供を産んで産み落とした時に少しでも刺激が少ないように
もしかしたらそうかもしれませんね。産道が下を向いています。
そうなんですね。
だから交尾もちょっとなかなか大変で、そのうまくその外部生殖器を挿入しないと成立しないくて、
は
い、でそのためにはやっぱりちょっとオスの方が大きくないとうまくいかなくですね。
で
今は
去年、
昨日12回ぐらいそのマウントが観察されたんですけれども、完全な交尾っていうのはちょっと確認できてないんですね。
なるほど。じゃあもうちょっとアキト君が、
そうですね、
大きくなって、
成長してからっていうことになります。ですからまあ今はアキトが練習する時期ということで、う
ん、
頑張ってもらっていますけれども、
はい、
今すぐにできるっていうふうには思ってなくて、
うん、
もうしばらく時間かかるかなとは思っているんですけど、
長い目で、
そうですね、見てあげるのがいいかなとも思います、
うん、
で、まあ、一番心配していたのは、
はい、
アキト君がまだ京都に来た頃って、
はい、
小さかったんですね、うん、でトン君は今一緒に同居しているトン君は、
はい、
血縁関係はみんなないんですけども4頭ともみんな仲良しで、そのトン君がリーダーだったんですよ、
うん、冬美ちゃん、
冬美ちゃん、冬美トン君が、
はい、
だからすごく甘えてたし、
うん、
そのメスとしてひょっとしたら見てくれないんじゃないかっていうのを心配してました。
なるほど。
だけど成長とともにだいぶオスらしくなってきて、今やもう頑張ってくれているので、
あ、よかったです。
その心配はないかなっていうふうに思います、
ね、で冬美ちゃんもすごく、はい、明人君のことを、ね、
好きなんですよ ね,
ね, ねじゃあその気持ちが届いたのか。
そうです ね,
ねよかったです。
ですから、まあ、このままその定期的にその、まあ、3ヶ月か4ヶ月に1回しかチャンスは来ないんですけれども、
はい、
重ねていけば、
うん、
いずれ赤ちゃんは誕生するんじゃないかなと思っています。
いつか京都市動物園の中で小さな可愛いゾウさんが、
そうですね、
小さいと言ってもね、私たちより大きいんでしょうけれども、
そうです、体重100キロ超えてます ね,
ね可愛いゾウさん見れる日が、ね、そんなに遠くないかもしれませんよ ね,
そうですね、まあ、ただその妊娠が分かってからといいますか、うん、妊娠期間が22ヶ月あるので、
あ、2年近い。
そうですね。
おお、すごいな、
まあ、その間も楽しみに待っていただけるかなっていう気がしますけれども、その日が早く来るな、うんうん、といいなと思っているところです。
そうですよね、はい、で実際ゾウさんたちってすごく感情豊かで、
そうですね、
なんか本当に人以上に人っぽいようなところがあるなと思うんですけども、そういうお話を以前ね、はいはい、
そうですね、
坂本園長から聞いた時に、
そうなんです、実はね、今年もですね、は
い、
12月にラオスからちょうどゾウのふるさとの、はい、方を含めて、
はい、
政府の関係者の方が5人ぐらいゾウの視察に来られたんです、
はい、
でそのゾウをまずもう京都に着いてというか関空に着いてすぐ京都に行って、はい、すぐ動物園にお越しになったんですけども、まあ、まずはゾウを見に行こうということで行ってる時に、はい、そのもうラオス離れて10年近くなるから、
うん、
ラオスのことを忘れてるんだろうなみたいな話を、
うん、
その代表団の、まあリーダーのですね、
はい、
副知事の方が、はい、ちょうどラオスのサイニャブリ県っていうちょっと田舎の方の北の方にあるところのゾウがたくさん飼育されているエリアの副知事さんなんですけども、
うん、
そうおっしゃってたので、
はい、
そうおっしゃってたって私はラオ語はわからないの通訳の方にそう聞いたので、
はい、
いやいやそんなことはないと思いますよ、きっと覚えてると思うので、ぜひ現地の言葉で話しかけてみてくださいって言って、
うん、はい、
ゾウ舎に行ってですね、
はい、
ですと冬美トン君とそれからアキトトンカムはちょっと、うん、奥の仕切りの中に2頭でいるので、
はい、
まあ、物理的にちょっと近寄れないんですけれども、
うん、
ちょうどブンニュンとカンパーと、
はい、
夏見文乳と、はい、春見カンパートがこうじゃれて遊んでたんですね、
はい、
でもうカンパートは寝転がってこうゴロゴロしてたりしたんですけども、そのサイニャブリケンの副知事の方が声をかけるとですね、もう二頭ともハッとしたようにこっちを見て、
はい、
で寝転がってたカンパートがすぐに立ち上がって走ってきたんですよ。
うわ、
で文乳も一緒に走ってきて、その方の前にこう並んで立ってるんですよ、
いやなんかもうキュンとする話ですね。
そうですね、だからちゃんとラオスの言葉を覚えてて反応したんですね、
うわ誰だろう、もしかして知り合いなのかなとかいろいろ思ったりしてたんでしょうね、そっか
以前もあったんです、以前もあったので、まあ、ただ来たばっかりの頃だったんですけど、
うん、
それからその以前そういうことを、まあ、動物園に来園してすぐぐらいの時に同じようなことがあって、やっぱりラオ語をちゃんと覚えてるんだねって話として、
うん、
でたまたまそのラオスで仕事をされていてラオ語が堪能な日本人の方がお見えになってたので、はい、いやこんなことがあったのでちょっとラオ語で声かけてみてくださいって言ってかけてもらっても、うん、ゾウたち反応しないんですよ。
あ、じゃあいわゆるそのラオ語っていうだけではなくその方言で覚えてるんですね。そうですね、
サイニャブリの人が声をかけると反応してきたので、
うん、すごいですね、
まあ、ネイティブでかつその地域の人の言葉に反応してたのかなと思った次第です、
ね、うわ、はい、でも その区別がつくっていうのはすごいですよね。
そうですね、
はあ、なんか恐るべし、ね、知能が高いんですよね。
そうですね、現地では、ま、ラオスでゾウってすごく神聖な動物で、
はい、
ま、もちろん刺激人と一緒に仕事をするゾウたちなんですけれども、
はい、
とても大切にされてるんですね、うん、ですからラオスを出る時もちゃんとね、人が旅立つ時に行うような、
はい、
式典を行って、
まあなんですね、
で、まあ、地元の有力な方たちが集まって象を見送る式典をやって、う
ん、はあ、
それからトラックに乗っけて飛行場にまで移動するっていうね。
そうなんですね、そっか、じゃあきっとラオスで過ごした楽しい時間をふっと思い起こしてたのかもしれませんね。ね、なんかそういうお話聞くと優しい気持ちになれますね。
そうですね、
はい、じゃあちょっとこれからね、頑張ってあきとくん、そしてふゆみちゃん、はい、ね、
そうですね、
お子さんが、まあ、いつかできること、
まあ、本人たちは頑張ってくれているので、うん、あとはもう本当に成長に合わせたタイミングかなっていう気がします。
はい、じゃあ楽しみにしておきます、
はい、
そして1月はイベントが、はい、
そうですね、
はい、
実はもう12月から始まっているんですけれども、
はい、
これ毎年やっている、まあ、イベントというかですね、
はい、
プロジェクトでして、はい、ゴリラのお庭を森にしようというプロジェクトが今年も実施しております、
はい、
3月の31日までなんですけれども、
はい、
どういうことかというと、まあ、できればゴリラたちが暮らしているのは森の中なので、
はい、
今の施設の中に木をたくさん生やして、森の中で暮らしているような感覚を味わってもらおうというのが
目的
です、
はい、
ただゴリラはその木を折るし、
はい、
まあ、葉っぱも食べるし、
はい、
まあまあ太い木でもへし折ったりするわけですよ。
そうですよね、
だけど、それはまあゴリラにとってもとても幸せな時間だったり、
はい、
まあ、心の健康に保つために必要なことなので、
うん、
まあ、折ってたり抜かれたりしてもっていうことを前提として食事をしています。
なるほど、
はい、でその木を、
はい、
来園者の皆さんに持ってきていただく、
はい、
あるいは遠方で来れないっていう方は、
うん、
Amazon 欲しいものリストにそのリストいただきたい木のリストを時々上げるので、
はい、
それを購入していただければ動物園に届きます、うん、っていう方法で支援していただいてます。
なるほど、はい、
必ずお持ちいただく際には、
はい、
事前に、うん、メール等で、
うん、
担当者とちょっと打ち合わせをして、いつ、
そうですよね、急に
そうですね、
持ってこられてもね、は
い、で条件もいろいろホームページに書き込んでおりますので、毒のあるようなのはちょっと辛いです
そうですね、
害虫がわんさか湧くのもちょっと辛いので、まあ、ゴリラたちに適した、
はい、
樹脂を
お願いをリスト
を上げていますので、はい、そちらをご覧いただいて、
うん、
またご協力いただけたらとてもありがたい なと思っています。
はい、ぜひ、うん、ご参加いただけたら嬉しいですよね。はい、はい、他にもありますよね。
はい、獣医が行くっていうのイベントがですね、
はい、
1月の21日の日曜日、
うん、
で21日の日曜日の1時半から2時までの30分間、
はい、
動物園の獣医師が、ガイドツアーをします。
おー、いいですね。
私も時々園長さんとお散歩ってガイドツアーしてますけれども、
ね、はい、
まあ、獣医師ではあるんですけども、はい、現役を退いて長いので、今現役の獣医たちが、
はい、
治療とかに焦点を当てたガイドツアーをするので、
うん、
まあ、普段は聞けないお話が、うん、聞いていただけるのかなと思っています。
そうですね、じゃあ、はい、将来獣医師さんになりたいなっていうお子さんとかも ね、
いいかもしれません
ね。はい、はい、あとは、
はい、もう一つはですね、はい、キーワードラリーといいまして、う
ん、はい、
カードに動物の写真が載ったカードがあって、はい、でその動物をこれは何だろうって探し当てていただくと、うん、そこにキーワードが、はい、記載されているので、はい、それを記入していくと答えが出てくるっていう、うん、はい、キーワードラリーというのをやっています。
お、
まあ、できたからといって何かがもらえるってことではないんですけれども、
でもお勉強になりますね。
そうです ね、宝探しみたいに回っていただけると、うん、楽しいひとときを過ごしていただけるのかなと思っています。
はい、はい、まあ、いろんなねプロジェクトやイベントが今もありますのでね、
はい、
ぜひ楽しみに行っていただきたいと思います。
はい、
そして今日お話がありましたゾウさんもじっくり近くで、
あ、そうですね、
はい、見ていただければと思います。
なぜ2頭だけ分かれているかっていうのはそういう
時
を迎えているということです。
はい、ありがとうございます。
はい、
今日は京都市動物園の園長坂本秀夫さんにご出演いただきました。
はい、
京都の生き物ラジオ図鑑でした。坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。